2ページから3ページ特集、広報稲川千号、この町を伝え続けて66年。広報稲川は昭和31年4月に創刊し、66年の時間をかけて今月号で千号を迎えました。今月号では過去に広報誌に登場した住民の皆さんや長年広報を支えてくださっている人たちを紹介します。発行から66年の歴史。昭和30年、中谷村と睦瀬村が合併して稲川町が誕生し、その翌年に広報第1号を発行しました。現在の広報稲川に至るまでにはタイトルやロゴの変化、コーナーの見直し、タブロイド型新聞から A4 版冊子型に変化してきました。また近年では稲川町ホームページなどとの連携も強化しています。広報誌の役割。広報誌には住民の皆さんに行政情報をはじめ地域のさまざまな動きを伝えるほか、稲川町の歴史を記録していく役割もあります。また一つの記事をきっかけに行政と住民をつなげ、それが輪となって広がり、そこから生まれるみんなの元気が町づくりに生かされています。2ページから3ページにかけて、小さいお子さんから高齢者の方までのグループごとの22枚の笑顔の写真が紙面を飾っています。問い合わせ、広報戦略室、電話 766-8707。 本ページから5ページ、広報稲川に登場したあの人は今？広報稲川は行政からのお知らせだけでなく、さまざまなコーナーを設け、住民の皆さんの活躍を掲載してきました。ここでは過去に登場した人たちの今を紹介します。4件あります。1、稲川町初のオリンピック選手が誕生。774号、平成20年7月15日。広瀬恵理子さん、37歳。松尾台小学校、日踊りジュニアバドミントンクラブ。中谷中学校出身、株式会社ライト所属。私は小さい頃からオリンピック出場を目指し、バドミントンに打ち込んできました。北京のコートで試合ができた時は、やっとこの舞台に立てたという嬉しい気持ちと、一人の力ではここまで続けられなかったという周りの方へ感謝の思いでいっぱいになりました。現役を引退してからは、未来の子供たちのために少しでもバドミントンを広めていきたいという思いで、日本代表チームのコーチやバドミントン教室の講師、試合の解説などに携わっています。私が稲川町でバドミントンを始めた時は、部活動もなく、地域の方々の練習に参加させていただいたこともありました。そのおかげでここまで続けてこられたと思っています。今は関東にて離れていますが、町内の子どもたちバドミントンを通じた交流会を行うなど、いつか故郷に恩返しがしたいです。2枚の写真があります。プレー中の写真と子どもに指導中の写真です。2. J リーガーを目指して905、平成26年8月。ときめき。松村幸喜さん。松村幸喜さん、26歳、稲川小学校。日生中央サッカークラブ。稲川中学校出身。 藤枝、前 FC 所属。私は稲川町の自然豊かな環境の中で育ち、J リーガーになることを目指して、いつも近くの公園でボールを蹴っていました。18歳の頃、ベッセル神戸 U18 でプレーしていた時に、候補稲川で紹介していただきました。その後もサッカーを続け、大学生の時に藤枝、前 FC に声をかけていただき、子供の頃からの夢を叶えることができました。今の目標は J3 リーグで優勝し、このチームで J2 に昇格することです。今シーズンは昇格争いの中、緊迫した試合が続いているので、勝利に貢献できるよう、一戦一戦を大切にプレーしています。まだまだ名の知れていないサッカー選手ですが、活躍して有名になり、稲川町出身ということをたくさんの人に知ってもらえるように頑張ります。祝、J2 昇格おめでとうございます。11月20日速報の写真が載っています。3. あの時の稲っ子は816号平成22年4月15日はいポーズ西谷祐希くんとみゆちゃん1歳5ヶ月松尾台甘えん坊さん祐希いつまでも元気で甘えん坊でいてね我が家の姫みゆ優しくかわいいみーちゃんでいてね。お兄ちゃんと仲良く育っていってください。現在二人で仲良くすくすく育ちました。西谷美優さん、清涼中学校2年生。西谷祐希さん、同じく清涼中学校2年生。2枚の写真があります。1歳5ヶ月当時の写真と、現在中学生になった2人の写真です。4. 表紙を飾ったあの子は、939号、平成27年11月。今でも広報誌に載ったことを覚えています。現在、藤原さとりさん、松尾台小学校5年生と山口祐希さん、同じく松尾台小学校5年生。2枚の写真があります。砂場で遊んでいる小さい時の2人と、現在5年生となった2人の写真です。6ページから7ページ。広報稲川を長年支える縁の下の力持ち。広報稲川は、取材や編集を行う広報担当者の力だけでなく、たくさんの人たちに協力いただき、毎月発行しています。その中でも、皆さんに広報誌を届けるシルバー人材センターと、視覚障害の人たちのために翻訳する翻訳ボランティア、リビエルを紹介します。広報稲川を毎月お届け、シルバー人材センター。山本勲さん、83歳、平成12年、町シルバー人材センターに入会。平成25年に広報稲川が差し支されてから、シルバー人材センターに括弧配布を任せてもらっています。広報誌が納品されると、まずは2人の会員で仕分け作業を行い、その後、月末の3日間で約80人の会員が地域ごとに分かれて、町内の全世帯へ配布します。私は、括弧配布が始まった頃から、この仕事を続けており、万全地区内の約30世帯を担当し、今年で10年が経ちます。元気にしているかなと 投函する家の人のことを思いながら毎月配っています。その時に偶然出会った方と玄関先で立ち話をするのも楽しみの一つです。100歳になるまで広報誌を自分の足で配布することを目標に、これからも続けていきたいと思います。仕分け作業と括弧配布の2枚の写真が載っています。声で伝える広報誌、音訳ボランティアリビエール。私たち音訳ボランティアリビエールは、視覚障害のある人のために広報稲川を読み上げ、文字で記された情報を声にして届けています。毎月広報稲川が仕上がる頃に、広報担当の職員さんから原稿を受け取り、各コーナーごとに担当を振り分けて録音し、みんなで一つの音声データを完成させます。完成したものは利用される方々へ発送するほか、町ホームページでも公開しています。音訳ではそのまま読むと分かりづらい言葉や表現を言い換えたり、図や写真は描写で説明を加えるなど、聞き手に分かりやすく正しい情報を伝えるための工夫が必要です。月2回の勉強会や利用者さんとの意見交換の機会を大切にし、これからも私たちの声で町の情報を届けていきたいと思います。視覚障害でない方々にも、運転中や家事の傍ら、ラジオを聞くような感覚で耳にしてもらえると嬉しいです。2枚の写真があります。グループ集合写真と作業中の写真です。企画制作課平井秀明課長。広報誌で歴史を振り返り、未来につなぐ。戦後までの66年を振り返ると、多くの人が広報の発行に関わり、積み重ねてきた歴史に重みを感じます。広報には町内で起きた出来事が随所に記録されており、行政運営を進める上で欠かせないものです。時代とともにその役割も変化していますが、皆さんに行政情報を分かりやすく伝えるという根底にあるものは変わりません。また紙面の中には、町内の活躍している人や子どもたちを紹介するなど、長く親しまれているコーナーもあります。広報を通じてみんなで応援したり、喜びを分かち合えることや、自分の町を誇りに思えることなども広報が担う大切な役割だと感じています。これからもみんなで作る広報誌をモットーに、行政と住民の皆さんで一体となって、1001号からの新たな1ページに歴史を刻みながら、稲川町を盛り上げていきましょう。広報稲川は町ホームページやアプリでも閲覧できます。2つの QR コードがあります。右側アプリ町色、左側町ホームページ。広報稲川リニューアルに向けて、1001号令和5年1月号からは全面リニューアル。現在広報市内の3つのコーナーで紹介する皆さんを募集中です。新しく3つのコーナー、1ぶらり稲川。アンケートを答えてもらった読者にプレゼントを提供いただく事業者さんを広報稲川で紹介します。ぜひご応募ください。 QR コードあり。2いなっこスマイル、人気コーナーすくすくいなっこ、32ページ参照が名前を変え、対象年齢を3歳まで引き上げて、リスタート、家族にしか撮れないとびっきりの一枚を広報誌で紹介しませんか。 QR コードあり。3 ときめき。老若男女を問わず、趣味や部活など頑張る人がキラキラ輝く稲川町、そんなあなたを取材させてください。QR コードあり。稲坊から、ご注意ください。1月号は表紙のデザインが大幅に変わります。お間違いのないように注意してくださいね。